私の結婚。ところで今、日本の国は少子化という社会問題を抱えています。私が小学生から中学生の自分、昭和40年代から50年代の頃は今と違って塾に通っている友達はあまりいませんでした。今は猫も杓子も塾が良いです。自家用車で母親が送ってきているのもよく目にします。幼稚園に入園するのもお受験です。何かおかしな風潮だと思いませんか？有名私立の幼稚園からエスカレート式に大学までという親が子供にかける思いはすごいエネルギーです。高学歴は高収入につながります。少なく産んで一人の子供にエネルギーを集中させるということでしょう。大概の子供たちは小さな頃から勉強、勉強と試験地獄の中で競争させられています。当然、子供たちは多忙です。その合間を縫ってゲームに夢中です。勉強も遊びも個々の世界の中に没頭してしまっているようです。友達とうまく付き合えない子供や、ちょっとしたことで切れる子供が増えています。様々なストレスを弱い者いじめで発散させている子供も見受けられるようです。親からの締め付けが厳しい、あるいは逆に過保護に育てられている、そのような状態が子供たちの心に大きく影響して、子供たちの心の世界は今や危機的な状態だと思われます。また、今はありとあらゆる情報が氾濫している世の中です。そのような社会の中で自由を謳歌するのも結構ですが、その代償はあまりにも大きいと思います。そして人々の心にあるのは金、金、金です。幸せになるにはお金がいる。お金を稼ぐ人は素晴らしい。この思いは大変根深いものでしょう。例えば、単純に野球が好きで、あるいはサッカーが好きで、野球選手やサッカー選手になるのが夢だと、このような少年たちは、昔も今も変わらずだと思いますが、しかし残念ながら、そのスポーツの世界すらも、もうお金にまみれきっているという状態でしょう。戦後の混乱から世の中が落ち着き、そして、高度経済成長を迎え、働き蜂が日本の経済を支え、見事に復興してきた時間を経てきました。そして、バブルが弾け、気がつけば日本国民こぞって中流意識から今や経済格差の拡大です。持てる者はますます持ち、持たざる者との差がこれからもますます広がっていくだろうと思います。お金に牛耳られていくこれからの日本の国ではないでしょうか。もっとも世界の国々にもまた同様です。だからこそそこに様々な犯罪が起こり、人々の心を恐怖と不安の中に陥れていく事件、事故が日常茶飯事に起こってくるのだと思います。そうした社会情勢の中で、昔と変わらずに、親は子供の幸せを願い、健やかに育ってくれるのを望んでいるはずですが、では、その幸せとは何か、子供たちに託する無限大の夢、将来とはどのようなものなのか、何を基準に幸せとか夢とか将来を描いているのか、親としてどのような回答を示すことができるでしょうか。もちろん、このようなことを考えて結婚する方はおそらくほとんどいらっしゃらないと思います。好きだから結婚する。運命的な出会いだったと、若い情熱の赴くままに人生の新しいスタートを切られると思います。良きパートナーを得て、家族を形成していくのは自然です。私自身もまた、その例外ではありませんでした。もっとも私の結婚の動機は多分に不純でした。そもそも、 好きでない人とは結婚という形態は取らないと思います。出会いとかきっかけは様々にあると思いますが、とにかく互いが互いをいい人だなぁと認め合うとか、いえもっと熱烈にこの人でないとダメだと思えなければ、結婚はできかねるでしょう。しかし、そうして結婚しても、その当時の思いというものはどこへやらで、日常の雑多に忙しく追われていく日々とともに、心の中の小競り合いも重ねていきます。そして二世が誕生すれば、特に母親の思いは我が子に集中していきます。夫よりも我が子です。夫などどうでもいいとは言いませんが、とにかく夫は元気に働いて自分と我が子にお金を運んできてくれさえすればいい。案外そのような奥さんが多いのではないでしょうか。お金を運ばない夫は、夫としての値打ちがないと、粗大ゴミの烙印を押されてしまう場合もあるかもしれません。またそこまでいかなくても、どういうわけか妻子から敬遠されて、いつの間にか家庭にいても自分の居場所がないという、そんな哀れな父親も増えているようです。だから、家庭の外で自分を発揮しようとします。自分を認めてくれる場所や人、物を探し求めていきます。それが会社、つまり仕事の人もあれば、女、酒、ギャンブル等々という人もあるのでしょう。そのような家庭環境、夫婦の中で一体どんな子供が育つのでしょうか。お受験をさせて我が子に過度の期待をかけていく母親、その母親の呪縛から何とか脱出を図ろうともがき苦しむ子供。その様子を見て見ぬふりの父親と、例えば一見平和そうに見えている家庭も、それぞれの心の中を覗けば大変です。家族はバラバラかもしれません。一体家族というものは何によってつながっているのでしょうか。さて、ここでまた私のことに戻ります。私自身の結婚の動機は不純であったと述べましたが、そうです、その通りです。私は父の病気という環境から逃げ出したかったのです。そこへ渡りに船ではありませんが、私を好いてくれる男性が現れたのです。もっとも、容姿端麗、頭脳明晰とはいかなかったし、家柄も普通一般でしたが、私は熱烈な申し込みに押される形で、その船に乗りました。ということは、私なりに新天地を開きたかったことと、もちろん、その人の人となりに惹かれていったのだと思います。しかし、動機は不純でしたし、当時23歳だった私の中に、結婚は力関係がものを言うという思いがありました。好いて結婚するより、好かれて結婚する方が、後々自分には有利だし、これだけ好かれているのだから、きっとこの人は私を幸せにしてくれるだろうという思いもありました。情熱のままにというのとは程遠いです。自分なりに計算をしていました。今から思えば、もうすでに駆け引きの中にあり、本当に性根が腐ってしまっていたのだと思います。しかし、私の計算は見当外れでした。そこに、夫の母親と妹、つまり、姑、小姑との存在がありました。夫、姑、小姑、この三人の結束は固いものでした。私はどこまでもよそ者でした。姑からすれば、長男である夫は、他の二人の子供よりも頼りになる子供であったし、一番可愛がっていた子供でした。その母親思いで母親びいきだった我が子が、ある日から嫁を第一にする。これは姑としては穏やかならぬ心境でしたでしょう。また私も結婚前には、何でも私を第一にしてくれていた夫なのにと、 話の端々に母親を介入してくる夫に、私を第一に考えろ、第一に扱え、そういう思いをことあるごとに流し続けてきました。私と母親とどちらを選ぶのか、それこそ思いは相手の胸ぐらを掴んで挑みかかるほどの勢いで、世間によくある嫁姑の戦いの火花を散らしてきました。形の上で激しく争うことはありませんでしたが、心中はそういうことでした。これは後日、私自身の心を見るという学びの中で、自分自身確認済みです。小獣ととの間もしかりでした。嫁ぎ先は学歴を重視していました。昭和一桁生まれの姑は高等女学校卒業。その娘は大阪の有名な国立大学卒業。そして二人の息子も、一応関西の私立大学が最終学歴です。そして貸してきた私は高等学校止まりでした。嫁となる人にはせめて短期大学くらいは卒業してほしかったという姑の言葉を間接的に聞き、私はそれを握りました。それは聞き捨てならないことでした。見下げられたと思いました。今に見ておれ、見返してやる、くそったれという思いがむくむく湧いて出てきていました。そしてそのエネルギーは、資格取得の勉学に励むエネルギーに変わっていきました。結婚前より続けてきた勉強で見返してやりたかった、私を認めさせたかったのです。私が通っていた高等学校は、当時ほとんどの生徒が大学に進学していました。私もその中で大学受験を目標にした高校生活であったし、それなりにやってきたつもりでしたが、私には大学受験の壁は高いものでした。現役と一浪、二度失敗しました。浪人時代には予備校にも通わせてもらいましたが、ポイントを外した勉強の仕方だったのでしょう。とにかく私は大学受験失敗という劣等感の中にありました。一浪してダメだった私は自分の学力に限界を感じていましたので、もう一度というエネルギーはもはやなく、大学というところが自分から遠いものになっていました。そうなってくると、大学へ入って具体的に何をしたいという目標もなかったな。みんなが行くから私も行くということだけだったな、ということが自分の中で感じられて、あっさりと大学進学という思いは引いていきました。ただ、受験失敗という劣等感だけはしっかりと残った形になって、ではこれからどうするのかということに、当面の問題が移っていったのです。もともと高等学校は進学校であったところに、二度の失敗ということで就職するにしても何も当てがありません。私自身、そろばん一つできるわけでもなく、何か特技があるわけでもなく、しかしこのままブラブラもできないということで、そこで考えついたのは、とりあえず簿記の勉強を始めるということでした。昼間、簿記の専門学校に通い、商工会議所主催の検定試験に臨むという日々でした。それが大学受験失敗の春から1年くらい続きました。そうしているうちに、家の商売の関係筋より就職口の話があって、全然知らない人たちのところで働くよりも、こうして知り合いの人がいる職場で働かせてもらう方が安心ということもあって、ちょうど悪夢の大学受験失敗から1年ほど経った年の6月、途中入社である金融機関に就職させてもらいました。そしてその金融機関で私は前述の夫となる人と出会ったのです。彼は私が入社した年の翌年、大学を卒業して4月の入社でした。その時は牛乳瓶の底のような分厚いメガネをかけている男性というのが私の第一印象で、 まさかその人と結婚するとは思いもよらないことでした。それがなんと両親もびっくり、出会いから2年くらいして私たちは結婚したのです。私がその金融機関で働き始めて3年目の春、彼が29歳、私は24歳の時でした。そしてその時を境に私は簿記の基礎知識を活用できる職場へ変わりました。と同時に、それからあのクソったれのエネルギーに突き動かされて税理士の資格取得を私は自分の当面の目標に掲げて仕事と一応主婦業、そして資格取得の勉強という三本柱に明け暮れる日々を過ごしていきました。